今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、バイアスと魔法の話という、なんかふんわりとしたタイトルなんですけども、バイアスっていうのは、何かこう、無意識、もしくは、意識感もあるのかな、何か思い込みですね。思い込み、みたいな、簡単に言うと。で、魔法は魔法。実際の状態とは違うように見えてしまったりとか、ないものがあるように感じてしまったりみたいな話ですね。ハロー効果っていう言葉もあったりするのかな。なんか必要以上に高い評価に見えてしまうみたいな、ありますよね。自分のその主観が混じっちゃってて、とにかく得てして僕らの脳っていうのは正しく目の前のものを見れてないっていう、そういうことなんですけど、それだともうね、話は終わっちゃうんですが、僕はその普段本業の仕事とは別で、NFT とかブロックチェーンとかクリプトっていうのがすごく好きで、それを追ってるんですね。で、そっちの界隈の方でも自分のその作品、アート作品っていうのを、ブロックチェーン上に記録して、それをこう作品として、国籍、性別、年齢問わずっていう、ところで、その作品をこう届けていくっていう、そういう活動をしていて、それは挑戦ですね。本当に一人の人間としての挑戦、表現、自己表現の延長線みたいな感じなんですが、でそんな中で結構やっぱりそのブロックチェーン、クリプト、NFT っていうところにもかなりのバイアスがあって、なんていうのかな、その NFT っていうだけでもうその作品が売れるみたいなような時期があったんですよね。今はもうそういうある意味で NFT マジックみたいなものはかなりね、その魔力というか効力はもう弱まってるかなって。本当に本質的にアートとしてやっぱりそれがすごくこうアートとしてかっこいいかとか、素敵なものかっていう、もちろん本当に純粋にそこで判断されるようなことが多分増えてると思うし、それはそれでそっちの方がね、アートという見方をするならばそっちの方が健全だと思うんですけど、やっぱり一時期あったんですね。やっぱりそういう NFT にしているだけ、NFT にしているっていうのは要は、今この放送を聞いてくださってる皆さんがね、 NFT ってのは何ぞやってことを、ご存知じゃない場合もあるので、ざっくり言うとそのブロックチェーンというデータが改ざんほぼほぼできない、しづらい、するメリットが、改ざん者側にないっていうような、そういうところで今まではそのインターネット上の情報とか記録っていうものは要は信憑性っていうのかな、確実性というのか、っていうところがなかなか難しかった。だから情報の価値とか、なんでしょうね、そこのネット上にある特定のデータとかっていうところに確かな価値みたいなものを生みづらかったんですよね。だけどそれがブロックチェーン技術はそれを可能にしている。そのなぜかっていうと、データの改ざん編集ってものが基本的にしづらい、されない。そしてさらに言うと、そのブロックチェーン、特定のブロックチェーンという、技術を使ったその難しいな変異な言葉を使って言うとすごい難しいけど、そのブロックチェーンという仕組みが止まらない限りそのブロックチェーン上に記録されたものっていうのは永続的に残っていきます。ブロックチェーン、特定のブロックチェーンの動きが仮に止まってしまったとしても、一度そこに記録されたものは基本的には永続的に残っていくっていう感じかな。なのでちょっと話が脱線しちゃったんだけど、とにかくその価値の確からしさみたいなところがあるから、それとその難しいなそっちが本題になりそうだけど、いわゆるそのデータってあるじゃないですか。いろんなファイル、写真なり画像なり、音源なり、さまざまなデータファイルがあるんだけど、それをその特定のブロックチェーン上に残すことができるんですよね。でその残した時にそれが確かな情報ですよってことを証明することがブロックチェーン技術っていうのはそれが可能なので、要するにこの、じゃあ例えば画像の所有権みたいなものが作れるんですよ、ブロックチェーン上で。で例えばじゃあこのじゃあ富士山の写真のじゃあデータがあります。じゃあそれをブロックチェーン上に例えば記録します。そしたらこの写真、富士山の写真のデータの所有者は誰々さんですってことが、証明できるんですよね。でもちろんその富士山の写真のデータ、画像自体は当然インターネットと同じように誰でも保存できる。別にコピーできるし、どのデータもコピーしてるものなんだからどれも本物と言える。ただ違うのは NFT っていうのは、じゃあ富士山の写真の画像の持ち主が誰々さんですってことを証明することができる、証明書みたいなものが NFT ですね。 この説明いりましたかね今3分ぐらい喋っちゃったけど NFT の説明をいらなかった気もしますが、まあとにかく、まあそういった技術を絡めて自分のそういう、まあアート作品、まあ大体がやっぱ画像が多いと思います。うん、もしくは、そうだね、自負画像、ちょっとこう動くようなものとかね。まあ動画なんかもあるかな。音楽、音源なんかを扱ってるクリエイターさんもいるけど、まあとにかくそういったものを今、ざっぱくり話した、NFT という技術を絡めて、まあブロックチェーン上で、まあ自分の作品をこう残していって、まあクリエイター活動してる人たちが、まあ世界中にいるよっていう話の中で、なんだっけ今回のテーマ、バイアスと魔法の話か。そうで、ともするとそういう NFT という新しい技術を使っているっていう、ただただそれだけが目新しくって、そのアート作品が売れるみたいなこともあったんですよね。うん、だけど、うーん、やっぱそういうのって、まあ、どこまでが本質かっていう話になってくると、まあずっとはその魔法っていうのはね、いつか魔法が解けてしまうっていう話と同じで、うん、やっぱり本質的にアートとしてそれが面白いかどうか、かっこいいかどうか、人の心を動かすかどうか、それがブロックチェーンとうんぬんかんぬんとか、それが NFT としてどうかとかね、なんかそれは別としてアートとしてどうなのかみたいな視点ももちろん必要だよねって、そういうこともちゃんと両輪として持ってなくちゃいけないよねって。だからともすると NFT であれば、 NFT にしていれば、 NFT アートであれば何でも OK みたいなのはものすごく本質的じゃないわけじゃないですか。NFT にしたから売れてるなんて、そんなのよくよく考えたらおかしな話で、だけどそういう NFT バブルみたいなものを実際2022年とかはねあったし、そう、で、なんでこんな話をしてるかっていうと、すんごい久しぶりに昨日インスタグラムを開いたんですよ。まあ訳あってね、いろんな経緯があって久しぶりにインスタを開いて、で、僕はインスタは全然そのいわゆる SNS 運用的には使ってないんですよ。コミュニケーションツールとしては、TwitterX がメイン、あとはまあディスコード、そういう NFT とかクリプト界隈で結構ディスコードを使うことがあるかな。ディスコードとかテレグラムとか、あとはもうこの音声発信ではスタイフっていう感じですね。だからインスタは全然その誰かとのコミュニケーションとしては使ってなくて、自分のまあアート作品をこうギャラリーとして使ってるみたいな感じなんだけど、でもとはいえインスタ自体も全然もう使ってなかったですよ。どれくらい使ってないかな、多分全然使う、本当に、年単位で使ってる。で、久しぶりに開いて、じゃあちょっとさ、ここ最近作ってる、その、ジェネラティブアート、なんかもうちょっとこう、インスタの方でアップしようかなと思って、したらいろいろまた仕様が変わっていて、あ、またこんな風に仕様変わったんだとかって、いろんな部分で浦島太郎状態だったんですけど、でその中で、まあ、そこからちょっとこうね、派生して、またいろいろと今自分が作ってるアートも、他の人がどういうのを作ってるんだろうなと思って、そのハッシュタグでいろいろ検索したときに、やっぱ改めて世界は広いなって思ったし、僕はそのブロックチェーンとか NFT っていう切り口でいろいろ活動してるけれども、そのインスタにアップされてるものって当然ブロックチェーンとか NFT に限らないわけじゃないですか。もう本当にただただアートとしてそこにたくさんいろんなクリエイターさんが、世界中のクリエイターさんがアートをインスタ上に載っけてるって見た時に、ああ、やっぱりすごく狭い世界で、NFT というキーワードありき、ブロックチェーンというキーワードありき、なんかそういうところでものを見てる部分があったな、あ、めちゃくちゃバイアスにとらわれてたなってことを感じて、もちろんその NFT とかブロックチェーン、クリプトっていうのはやっぱ面白い、僕はすごく面白いと思うし、やっぱりそこに連動させて僕はアートを表現していきたい、変わらないんだけど、でも一方で、世界っていうのはもっともっと広くて、自分が選んでいる、見ている世界っていうのはそのごく一部であるっていうことを、ちゃんとそれをこう、まあ客観視、メタ認知っていうのかな、なんかしておく必要あるなと思って、だから極端になりすぎずにね、まさにそのマクロとミクロの視点で見ていくっていう、そういうことが大事だなっていうのがちゃんと今回伝われば、もうそれだけでいいです。途中で話したなんか NFT のあの下りはいいです、もうあれはちょっとなんか不要だという気もするけど、まあまあそんな感じで、今日もお付き合いくださりありがとうございました。それでは良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。